ひばりクラブの皆さん、また落語会、また YouTube をご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。総選挙も終わりまして、いろいろ私も考えることがあります。で、まずはヨーロッパの話から始めなきゃいけないと。まあ、そういうふうに思いましたのはですね、実は昔は王様が国を治めてたわけですね。それが最近では民主主義ということになりまして、国民が投票することによって国を運営するっていうことになりましたよね。それはもう皆さん、今民主主義でなければ国にあらずっていうぐらい、まあ皆さんで言う、民主主義を大切にしていることはわかるわけですね。ところが、フランス革命で、民主主義が、まあ一応できてから240年ぐらい経つんですが、未だに民主主義ができてないんですね。まあその原因が大きくは2つありまして、1つは王様の代わりに国民が国を治めるようになったけども、国民が勉強してないというのが一つと、もう一つは、報道がずれてたり、政治家がずれてたりして、格差が広がっているという、二つの非常に意外なことが起こってるわけですね。もちろん意外なことつっても、フランス革命当時、非常に優れたヨーロッパの哲学者なんかの中にはね、もう最初から、これはダメだと言ってる人もいますし、20世紀初頭の社会学者なんかもほとんど同じことを言っておりますので、まあ学者のレベルで言えばですね、フランス革命とかそういうのが起こってもですね、やはり人間というのはダメなんだっていう考えもあるんですね。だけど我々はダメと思って諦めてるわけにいかないんです。自分たちの人生もありますし、子供たちの人生もありますからですね、きちっと現在の民主主義の欠陥を意識して、そしてそれを直していく努力をする必要があるわけですね。で、私が今度の総選挙で思ったのはですね、やっぱり王様の代わりに国民が日本を統治するというのにはまだ無理があると思いましたね。王様っていうのは知識もあるし、血筋もいいし、まあ、部下もきちっとした部下がいるということで、本来ならば日本にいい王様がいれば、その王様に日本国の政治を任した方がいいんですよ、本当は。だけど人間というのは権力を持ったりするととかくですね、傲慢になり、嘘をつき、自分だけが得すると、ズルになるという、そういう人間の持つっていうか人間の赤ちゃんは持ってないんですけど、人間の大人が持つ悪い性質が出てくるわけですね。それで、まあ、他の国を取ろうとしたり、自分の国民をいじめたりっていうようなことが起こって、やっぱり2000年ぐらいの歴史を経てですね、やっぱり王様ダメだということになって、民主主義ってのは出てきたわけですね。ところが実際に革命やってみると、どの国も民主主義はうまくいかないんですね。で、その原因っていうのは、やっぱり一つには国民の勉強不足。つまり、王様が良くないから王様から国民に変えるっていうのはいいんだけど、その国民は王様の代わりができてないっていうことなんですよ。王様ないし、王様の周りにいる中心の人ですね。中心っていうのは中国の中っていうか、そういうのを書くわけですが、そういう貴族ですね、言ってみれば。それから日本だったら武士。まあそういった人たちがですね、本来は知識もあるし、ちゃんとしてるんですけども、実は豊かな生活をするともう20年ぐらいで、汚染されてしまってですね、もう国民のこと何も考えずに自分だけの利得を考えちゃうわけですね。だから結局王様の欠陥は傲慢さとかそういうんだと。それで国民の欠陥は知識がないとか考えが浅いとか、まあいうことだと。まあいうことで今のところ民主主義っていうのはまだ成立してないと。したがってせっかく我々は民主主義という政治体制が整って選挙もあって、しかも選挙も我々厳重な法律によって、あまり変なことにならない選挙になってるにもかかわらず、なんていうか、まあ選挙管理委員会なんかも含めてですね、あまりいい体制ではないんですよ。やっぱり我々は自分の国、もしくは自分の子供たちの国を考えて、本当に誠実に立派で知識もあり判断力もある大人として投票しなきゃいけないけども、今度の選挙もややダメでしたね。まあ、結果は別ですけど、結局僕も応援説に出たりいろいろの聞いたりなんかしてましたらね、やっぱり一番僕が問題だと思ったのはやっぱり 知識不足なんですよ。で、この知識不足に対して、まあ全員が高校出てるわけですから、本来は知識不足じゃないんですけど、一つは学校で嘘を教えるというのが一つあるわけですね。学校で嘘を教えられて、さらに NHK から嘘を教えられて、それが訂正されないと。まあ、訂正されればね、まだいいんです。僕も今日ちょっと訂正しなきゃいけないんですけども、ヨーロッパ第1回の時に、東ヨーロッパの内容を説明するのに、ちょっとね、言葉が不適切なところがありました。まあ、そういうのがありますからね、やっぱりそういう時は訂正して、正しい知識を持っていただくということをするのが僕ら学者なんかの役割で、もちろん、メディアもそうですね。ですからメディアとか学者がものすごく気をつけないといけない。特にウクライナ戦争を前回お話したんですけども、ウクライナ戦争の東大とか神戸の方の大学の専門家の先生ね、僕は失礼ですけど、ちょっと呆れました。っていうのは学者というのはですね、方向性を持っちゃいけないんですよ。学問に忠実である人が学者なんです。政治に忠実である人は政治家なんです。それから技術に忠実である人が技術者なんですよ。いや、僕ね、忠実とかね、誠実とかね、そういうのは絶対に大切だと思うんですよ。やっぱり嘘つく人でね、自分のお金だけ考えて政治やってるような人でね、それはろくなもんじゃないし、それは政治家ばかりじゃなくて、学者もそうなんですよ。僕はこの二つをね、見ますとね、二つだって温暖化とウクライナなんですけど、温暖化で学術会議がね、温暖化を防ごうっていう声明出した時には本当にがっかりしました。ええ。やっぱり温暖化っていうのは学問的にまだ非常に難しいし、いろいろ考えるところあるし、現在のような CO2 による温暖化ってことになりますとね、これはむしろ政治問題であって、科学的に言えば CO2 による温暖化っていうのは哲学問題ですから、現実には起こらない問題なんですね。いや、科学的にはですよ。科学的には起こるかどうかわかんないんです。本当に学問的には温暖化するかどうかわからない。だけれども、今言っている CO2 の温暖化、今言ってるやつですよ。つまり、時期的にもだいたい1000年、2000年の間のことを言ってて、そして温暖化の幅もね、2度とか3度とか、そういったレベルの温暖化とか寒冷化の幅っていうのはね、これは哲学の問題であって、人間が避けるなきゃなんないとか、温暖化防止をしなきゃなんないという問題じゃない。それの声明を出すのが学術会議であって、そんなことで大学の講義してんですかって言いたいぐらいなんですね。まあそれからもう一つはやっぱりメディア系ですね。やっぱりそれはね、メディアはできるだけ自分の立場じゃなく、自分の立場を報道すればいいっていうのは、ヨーロッパ、アメリカ型の利権を中心とした概念の場合なんですよ。日本のように日本人が一緒になっていい国を作っていこうと、戦争もできるだけやらないがいいっていう考えの国はですね、やっぱりメディアは本当のことを報道するように努力すると。立場によって嘘をつくのは日本には合わないメディアだと思っていただかないといけないんですね。ということで僕は、やっぱりここはね、少し難しかろうとなんだろうと、民主主義をするというんであれば、ですよ。日本が民主主義の自由投票をするってあればね、それはやっぱり国民の義務として、政治に判断するだけに必要な勉強はですね、学校に行ってようと言ってまいと、仕事が社会的仕事であれ、家庭的仕事であっても、絶対に知らなきゃいけない。もしそれが知らないと自分で思うんであれば、やっぱり選挙を棄権する方が正しいと。そういう選挙法の規定を作るのが正しいと、まあ、いうふうに思いますね。ところで今日はヨーロッパの話の第2回でありますが、まあちょっとだけタイトルを、サブタイトル変えまして、ウクライナ以後と書いたんですが、実はこの場合もちょっと一回言ったんですが、ウクライナ戦争っていうのはヨーロッパが自分たちの次の展開をするために、無理やりウクライナで戦争を起こしたものですね。ですから、まあ、きっかけはロシアが国境を越えて戦車をウクライナに入れたことによるんですけど、大きな意味での原因ですね。僕らがヨーロッパというものを考えるときに必要なのは、ヨーロッパがウクライナをそそのかして、そしてあたかも戦争に勝てるような幻想を抱かして、 ロシアを挑発し、計画通りロシアが挑発に乗って攻撃してきたということになって、それでヨーロッパは自分がお金と武器を出し、それにアメリカが援助してくれて、ウクライナ人が死んでくれれば、この戦争は成功すると。ロシアはそれほど強くないと。耐久性もないと。意志もないと。こう判断したんです。だからアメリカの国防省が中心になって、ビクトリア・ヌーランドのような女性の方がですね、クッキーを持って飛行機で飛んでですね、まずウクライナの兵士にクッキーを渡して、あなた方頑張んなさいね、とか言ったと。死ぬのは、今のところほとんどがウクライナ人。それにプラスして、こともあろうに南アフリカから、南アメリカから、僕も言い間違いないように注意しなきゃいけませんが、南アメリカからですね、義勇軍というか、雇用した兵隊ですね。兵隊を雇用して、ウクライナに連れてきて戦わせると。そしたら当然兵隊ですから、負傷したり死んだりするわけですけども、そういう雇いの兵隊ですね、は、まあ故障したの、負傷して寝ててもあんまり急いでは助けないと。まあいうようなひどい戦争になってるわけですね。で、予想外に、アメリカやヨーロッパがいくら援助してもですね、ウクライナとロシアとの勢力関係は関係なく、もう6年も経つのに、6年つったらですね、大変なんですよ、戦争としては。この前の第二次世界大戦でも5年っていうか、まあ、4年ぐらいですからね。まあ今足掛け6年かな、もしかしたら5年かもしれませんが、正確に判断せんといかんですけどね。だけどまあ、4、5年っていう感じなんですね。こんな長い戦争で、しかも、もう国を挙げての戦争でしょ？これはね、やっぱり、まあ、大変な戦争なんですよ。それをやって抜けられないんです、今。今は、ロシアが合意してくれない限り、ウクライナ戦争をやめられなくなっちゃってるんですよ。これはね、アメリカの前の大統領政府ですね。バイデン大統領政府と、その当時の、フランス、イギリス、ドイツのですね、指導者の判断ミス。それに加えて、ヨーロッパのその他の国ですね、の合意ミスと。いうことで、ミスが西側に3つあるわけですよ。で、ロシア側は今のところミスってないんですね。しかも、まあ、ロシアぐらい押し切れるだろうと思ってたら、最近になってですね、極超音速ミサイル。これはどんなミサイルかって言いますと、バッハがだいたい15ぐらいで飛ぶんですよ。しかも、こう水平に飛びますとね、大気圏に入ってから斜めに入りますんで、空気層を長く飛ぶんでですね、スピードが弱まっちゃうんですよ。マッハ3ぐらいまで落ちちゃうんですね。だから垂直に上げて、ストンと落として、通過する空気の層を短くするっていうね、非常に高級技術ですね。それから今、原子力、まあ、巡航ミサイルって言いますか、原子力ミサイルが、もう実用段階に入りましてね、ロシアですよ。今度は原子力ミサイルだったらすごくエネルギーがいっぱいあるから、ロシアからアメリカに撃つとか、ロシアからヨーロッパに撃つんでも、こう防御する方はロシアの方を防御したらいいんじゃないんですよ。裏から来ますから。地球2周ぐらいできますからね、努力として。だから、どっからでも行けるんでですね、そうなると、まあ、これ将来まだ、今まだ、原子力推進の極超音速ミサイルってもうあるのかもしれませんが、まあまだ今開発中とか開発直後とかですからね。ところがそれができたら、もうパトリオットミサイルみたいな迎撃ミサイルではですね、落とせない。かえって平和になるかもしれませんが、まあそういう現在状態なんですね。で、これをヨーロッパが克服できないんで、アメリカさんお願いしますよって一生懸命ジェスチャーしてるんですけども、やっぱりヨーロッパもプライドがありますからね。頭を下げて床に額を擦りつけて助けてくださいとは言えないんです。なんかかっこよくつけて、私はまあ古い国だから、まあアメリカさんちょっと手伝ってくださいよって。実はね、第一次世界大戦で、これドイツが負けたんです。結果としてはですね。それちょっと勝ち負けははっきりしないけど、ドイツがとにかく降伏しましたか。それでフランスが調子に乗ってですね、ものすごい膨大な賠償金をドイツにかけたもんですから。ドイツがもう戦後なんかできなかったと。それをアメリカが一応金を出してヨーロッパ経済を助けた。ところが助けた時にヒットラーがいたので悪い方言っちゃった。 いうことで一回失敗しましたね、戦後処理に。それで第二次世界大戦が起こりまして、今度はヒトラー指導によるドイツが電撃作戦でフランスをすぐ降伏させてしまうと、まあいうような劇的なことが起こりましてね。まあこれ結果的にはヒトラーのドイツが負けまして、もう国土がえらく荒廃してしまったんですけども、それでも第一次世界大戦の後の反省がありまして、あまり膨大な賠償金をですね、戦時賠償金をその敗戦国にかけるとですね、敗戦国の方がまたその復讐をするっていうんで戦争になっちゃうんで、みんなで繁栄していきましょうや、ということで、まあ、ドイツはまあやや武装解除みたいな状態だけども、大きな賠償金を取らずに、まあ、立て直してきたわけですね。で、まあ、今日の冒頭言いましたように、我々が日本で民主主義を作るためには、ほとんどの人がこのヨーロッパ人の状態っていうのはよく理解してなきゃいけないんですね。つまり、ヨーロッパ人というのはアーリア人の民族が中央アジアっていうか、まあ、黒海とかカスピ海のあたりから西に動いてヨーロッパで民族を作ったものであって、まあ、したがってヨーロッパは人数はそれほど多くないんですけど、5億人とか6億人、まあ範囲によるんですけど、まあそのくらいの人口で国があんないっぱい国があるわけですね。そういう特徴がある。それは北の方の国なので、切磋琢磨しないと生活できないんで、背が高くなり、顔が白くなり、顔が白くなるのは太陽の光が緩いからですね。そしてアーリア人というのが非常に競争に強い民族なの。戦争ばかりしている白人の背の高い人たち。しかも技術があって、っていうのが出てきまして。それがキリスト教っていうまた非常にこう、厳正なね、宗教。もともとイエス様はそうじゃないんですけども、イエス様から出てきたキリスト教っていうのは、ヨーロッパアリア人の影響を受けてですね、大変に厳密な教義を持った宗教になってしまった。それで非常にこう、排外的にもなりましたね。わざわざイエルサレムまで行って、イスラム教徒と戦争する十字軍が出てきたりですね。それから、16世紀からあとは、航海術を使って、有色人種をみんな植民地にしてしまうと。まあいうの激しい国家の軍ができたのがヨーロッパなわけですね。ところがそれが功を奏して、本当に功を奏しちゃったんですけど、イギリスのようにあんな小さな国で7つの海を支配するような力が得て、それで傲慢になってきました。芸術が、とか哲学とか小説とか絵画とかが盛んだったのは非常に良かったんですけど、それとともに人間は傲慢になるんですよね。で、傲慢で結局は有色人種が作り出した富をヨーロッパ人種が使うということになって腐敗して、そして現在に至った。で、現在はヨーロッパ人はそれを反省してですね、腐敗をできるだけ少なくして、豊かで幸福な人生を送れるヨーロッパにしようと思ってるけど、今やもう遅いんですよ。それで、ウクライナ戦争を始めたけども、やっぱり、もう原因がありますからね。ですから、結局衰退して、それで今はどういう状態かって言いますと、自分たちで起こしたウクライナ戦争の終末が取れないんですよ。結論が出ないんですよ。もうね、事実を認めると、ウクライナ戦争をしたことが意味がなくなる。だけど事実を認めないと変なことになる。現在のイスラエルの大統領はおそらくですね、僕の感じでは、ご両親はイスラエルにおられると思います。それから子供たちは、イギリスにいるんじゃないかと思うんですね。したがって今の大統領、つまり戦争をしている当人の国のトップの家族は自国にいないっていう、もうとんでもないことが起こってるわけですね。だからなんとかこれを収拾せんといかんですけど、それができないという状態なんです。これは因果応報なんですね。つまりこの500年間、ヨーロッパは他の国民を圧迫して生活をしてきた。知らず知らずのうちに自分たちの処理能力も減ったし、発明能力も減ったし、いろんな意味で力を失ってきた。そうすると今度社会の方が沈んできますね。この前起こりましたフランスの社会不安というのは、まさにフランスというあんな強い国で文化もある国が、自分たちの国民の要求をですね、自分たちですよ、 フランスの国内のフランス人の不満をもう政治的に解消することができなくなっちゃった。ドイツも自分たちでエネルギー問題を解消することができなくなった。イギリスも今もう崩壊の瀬戸際にいるというふうに、もうヨーロッパ自身がですね、今まで500年間サボったもんですから。自分たちでもちゃんとした国を運営するだけの力がなくなったわけなんですね。まあ、そこのところを日本人もよーく考えてですね、そしてヨーロッパの情勢を見なきゃいけない。今からヨーロッパ人はもうヨーロッパが衰退してるのをビクビクしながら生活してるわけです。だからロシア一カ国にヨーロッパが束になってかかっても今勝負がつかないという状態になってる。これはものすごく厳しく日本人は考えなきゃいけない。選挙になったらそれはもう4分の1ぐらいそれに割いてみんなで討論したりなんかしなきゃいけないんですね。そうしないと冒頭に言いました日本が民主主義と言われる状態にはならないということであります。